礼拝になります。アドベントクランツも2本目のろうそくに火が灯りました。今年のアドベント、またクリスマスのシーズンは、普通ですとクリスマスのストーリー、マタイであり、ルカであり、またあるいはヨハネをお読みするわけですけれども、今年はコロサイ書を公開していたという、こともありまして、使徒パウロが、描いているクリスマス、彼が、語るというかね、パウロの語るクリスマスはどのようなものかということで、先週からお話をしております。先週は有名なフィリピの信徒への手紙の2章、へり下って神の身分を捨てて人となられた、また単に人となられただけではなくてしもべとなられ、さらには最後には死刑囚となってですね、十字架にかけられて殺され、私たちをお救いくださった、この無限大からマイナス無限大というか、私たちの理解をはるかに超えたですね、このへり下りの御業こそがクリスマスであるというお話をいたしました。今日は史上最大の計画というですね、どっかで聞いたような映画のタイトルのような題なんですけども、今日はエフェソですね、エフェソの信徒への手紙の、少し長いんですけども1章の3節から14節をお読みして、また先週とは違うこのパウロの描くクリスマスについてお話をしたいと思います。クリスマスなのにマリアさんもヨセフさんも羊も出てこないと、やっぱりなんか堅苦しい感じは否めないですね。クリスマスストーリーはどこをお話ししても大体なんかファンタジックでね、柔らかい感じがして、するんですけれども、パウロが描くとやっぱりこうガチガチの感じがして、しかしまたこの別の味わいがあるなと、私は思っております。エフェソの信徒への手紙の1章の3節からお読みいたします。少し長いですけれども、ここでパウロが描いておりますクリスマスとはどういうものなのかということを少し考えながらお聞きいただければと思います。私たちの主イエス・キリストの父である神は褒めたたえられますように、神は私たちをキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいました。天地創造の前に神は私たちを愛してご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようとキリストにおいてお選びになりました。イエス・キリストによって神の子にしようと御心のままに前もってお定めになったのです。神がその愛する御子によって与えてくださった輝かしい恵みを私たちが称えるためです。私たちはこの御子においてその血によってあがなわれ罪を許されました。これは神の豊かな恵みによるものです。神はこの恵みを私たちの上にあふれさせ、すべての知恵と理解等を与えて、秘められた計画を私たちに知らせてくださいました。これは前もってキリストにおいてお決めになった神の御心によるものです。こうして時が満ちるに及んで救いの技が完成され、あらゆるものが頭であるキリストのもとに一つにまとめられます。天にあるものも地にあるものもキリストのもとに一つにまとめられるのです。キリストにおいて私たちは御心のままにすべてのことを行われる方のご計画によって 前もって定められ、約束されたものの相続者とされました。それは以前からキリストに希望を置いていた私たちが、神の栄光を称えるためです。あなた方もまたキリストにおいて真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて約束された聖霊で証印を押されたのです。この聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証であり、こうして私たちはあがなわれて神のものとなり、神の栄光を称えることになるのです。以上です。ここのどこにクリスマスの話があるのかなという感じですけれども、パウロはこのエフェソ書の最初の部分で、神様が私たちのために想像をはるかに超えた偉大な計画を立てて、そしてそれを実行なさったのであるということをここで述べているわけですけれども、神様が計画してくださったことというのは、もちろんそれは私たち人類のに関する計画であります。神様はこの世界をお作りになり、そして私たちを作られたわけですけれども、これは別に高ぶった意味ではなくて、この世界は私たちのために作られたものです。この星も太陽もまた植物も動物もすべてこれを支配するように、これを目で、またこれを味わい、これによって生きるように、私たち人類のために与えてくださったものですね。そして神様はこの世界で私たちが繁栄して幸せに生きるようにということを願われてお作りになったわけです。ところが私たちは神に背いて、自らが神のもとを離れ、そして神がお作りくださったこの世界を破壊して、また互いに傷つけ合って今日に至ってるわけですね。神様はそんな私たちをお作りになると同時に、私たちが神のもとを離れて、そして不幸な道に進んでいくということを、もう今読みましたように、この世界をお作りになる前からご存知でした。そんなことは分かっているならば、そうならないようにすればいいんじゃないかと思うかもしれませんが、神様は私たち人間に自由の意志を与えたときに、もうやがては神のもとを離れていくということをご存知でしたが、そんな私たちをそのまま放っておいてですね、滅びるに任せられたわけではないということですね。で、神様はこの3節に、最初にまずパウロが言っておりますけれども、神は私たちをキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいました。満たしてくださいましたとこう書いてある、過去形になっているのは、もうこれはすでにキリストが受肉され、十字架にかかってよみがえられた、その歴史的な事実の後を言っているので、くださいましたとなっておりますけれども、これはもともと神様はその祝福を計画し準備されたんですよということですけれども、神は天のあらゆる霊的な祝福で私たちを満たそうとされたんですと。私たちは地の塵にから作られた、しかも神に背いた、神様の目から見ればですね、もうこれを滅ぼし尽くしても何の後悔もないはずのものなんですね。しかし神様はこの地の塵に等しい私たちを愛してですね、なんと 天のあらゆる霊的な祝福で満たそうとされていると、まあ、されたんだと、満たしてくださったんだと、私たちすでにそうなわけですけれども、じゃあこの天のあらゆる霊的な祝福とは何かと、私たち皆さんは、我々は天のあらゆる霊的な祝福に満たされているんですね。いやいや、その天のとか霊的なとかじゃなくて、地の物質的な祝福を我々は欲しているわけですけれども、神様はそんなことは全然どうでもいいわけですね。神の目から見ればそんなものはすぐになくなっていくものであるし、私たちにとって何の価値もないということを神はご存知ですから、神は私たち人間を作りになった方ですから、私たち人間にとって価値のある祝福を、しかもそれを満たすと、あふれるばかりに惜しみなく約束してくださったわけです。その霊的な祝福とは何かということが今読んだ中にいくつも具体的に記されていました。ここに挙げておりますものがそれですけれども、まず4節には、聖なるものを汚れのないものにしましょうと神様は約束なさいました。私たち人類を聖なるものにしよう、もう一番この聖なるものから遠い存在ですね。聖なるっていうのはですね、完全なもの、神のために特別に分かたれたものっていう意味ですね。一番神様から遠い私たちを聖なるものにする、生贄を捧げるときには傷のないものを捧げなさい、また清い生き物を捧げなさいと定められておりますけれども、私たちをこの聖なる完全なもの、そして汚れのないものにしようと約束なさいました。また5節を見ると、神の子にしようと約束したと書いてあるんですね。神の子にすると、まあ、本来は神に作られたものであり神の子であるわけですけれども、神様のもとを離れて、まさにあの放蕩息子のようにですね、神様から遠く遠く離れていた私たちですけれども、神様はそんな私たちを再び、ご自分の子供にしようとされた。また7節と14節には、あがなわれ、罪を許され、神のものとしよう。あがなうというのは、ご存じのように代価を払って買い戻すという意味ですね。私たちは罪を犯して、滅びの子であったわけですけれども、神様はご自分の一人子の命という代価によって私たちを買い戻して神のものにされている。もうここだけ1億回くらい叫んでも十分いいぐらいの価値のある言葉だと私は思うんですね。神のものにされたと。私たちは神のものなんです。誰のものでもない、この天地創造の神が私たちを、あなたは私のものだと言ってくださってるんですね。もうこんなに、素晴らしいというか嬉しい知らせはないと思うんですよ。皆さん神のものなんです。つまり神様が全責任を持って私たちを守っていてくださるっていうんですね。もう何かいりますか、他に。いらないですよね、もう十分、もう神のものだと。さらに10節を見ると、救いの技が完成されるんだと。キリストによってね、もう救いはここで完成する、まだまだ足りない、あれも足りない、まだこれもしなきゃいけない、あれもしなきゃいけないってことはないんですね。この救いの技は完成するんです。パーフェクトです。何も残らない。人間の技はね、不完全ですから、何一つ完成しないんですけども、神様はイエス・キリストによって救いの技を完成させられるんです。そしてあらゆるものが頭であるキリストのもとに一つにまとめられる。先ほど今日の御言葉で読んだところですけれども、頭であるキリストのもとに一つにまとめられます。天にあるものも地にあるものもキリストのもとに一つにまとめられる。だから今のこの世界を見るとですね、全く逆行していることは分かりますよね。 人と人が分かれていく、憎しみ合っていがみ合って戦っていく、またこの世界は崩壊していく、秩序を失っていく、さまざまなものがなくなっていく、混乱していく、ね、でもキリストによってやがて一つになると、やがて全ての秩序が回復されるっていう約束ですね。また11節には約束されたものの相続者となる、永遠の命というですね、約束されたものの私たちは受け継ぐことができる、ね、これ以外のものを受け継ぐ必要は何にもないですから。でもこの私たちにとって唯一必要な最高の遺産を受け継ぐことができて、そして13節にあるように約束された聖霊で証印をされている、私たちはそのことは確かに、我が手にあるんだと、相続者で相続するものであるんだということをなぜ確信できるかというと、聖霊が私たちのうちに働いていてくださるからですね。これがパウロが言うところの天のあらゆる霊的な祝福です。私たちはこの天のあらゆる霊的で満たす祝福で満たされています。全然実感がない、ね、だからっていう、なんか私が叫んでも先生それはどういうことなんですかですね。いやいや、それよりも今日のまんまでしょ、ね、それよりも私の老後でしょ、ね、それよりも日本の景気がどうなるかでしょう、まあ、そんなこと言ってたら一生幸せにならんですね。神様は、私たちをお作りになった神様はですね、私たちにとって何が祝福かということを唯一ご存知の方なんですよ。そしてその私たちにとって必要な祝福を満たしてくださっているんですね。それは霊的なものなので絶対に実感できないんです。逆に言うと、だから難しい、ね、物質的なものだったら実感できるんですよ。数字で見たり手で触れたりね、味わったり、ね、でも霊的なものっていうのは霊的に実感するしかないんですよね。うわー、なんかこうどうやったら霊的に実感できるだろうと、いろいろやっても無駄です、できないんです。ただですね、私たちは霊的な存在なんですね。この物質的な部分はなくなっていくんですよ。もうそんなに遠くない将来、このなくなっていくところにのために、私たちはあれをしてほしい、これをしてほしい、ああもうなりたい、こうもなりたいと思うわけじゃないですか。でも神様の目から見るとですね、もうそんなものは何の価値もないということはお分かりなんです。でも私たちにとって必要なのは、私たちが聖なるもの、汚れのないものになることであり、神のことになることでありね、あがなわれて神のものであり、永遠の命を受け継ぐものであることこそが私たちの祝福だということは神様はご存知ですから、その祝福を私たちに満たしてくださろうという計画をお立てになったんだと。ちょっと逆を考えるとちょっとは分かるかもしれません。ちょっと逆を考えてみるとですね、この天の霊的な祝福がないとどういうことになるかというと、私たちはいつまでも傷だらけで汚れたもののままなんです。また私たちは神から見捨てられた存在です。恐ろしいですよ、神に見捨てられた存在。また私たちは滅びるべき罪人である。もうただただ滅びに向かうしかない。そしてこの万物は荒廃して、最後はそれこそ、まあ大爆発か大分裂かを起こして終わりですわね。何一つ受け継ぐものはないし、何の保証もない、ね、こういうことがもしイエス・キリストがお生まれにならなければ私たちに起こるということですね。でもキリストによってそのこういうことは私たちに起こらない、むしろこの祝福が私たちに与えられるんだと。そのことをですね、神様はあらかじめ決めておられましたよと。ここが重要なところですね。ああ、人間が堕落してしまった、神の元から離れてしまった、あ、どうしよう、この人たちをどうしてあげたらいいのかななんて神様思ったわけではない。 もう最初から全部お見通しですから、よしこの愚かな人類をどうやって祝福してやろうかな。パウロはここでそのことをね、繰り返し繰り返し述べてます。3節と4節には、天地創造の前に私たちを選ばれたと書いてあります。まだ私たちが形になる前からも神は選んでくださっていますよと。また5節には、御心のままに前もってお定めになってるんです。その場当たり的に、よしこいつを何とかしてやろうというんじゃないんですね。もう前もって神様は定めてくださっている。9節には、秘められた計画とありますけれども、イエス・キリストが現れて初めてこの計画は全てが明らかになりました。その前もなんとなくこういうことじゃないかなっていうことはイスラエルの歴史の中に現れてきましたけれども、完全にこれが分かったのはキリストのがお生まれになった後ですね。でもそれまでは秘められていた。9節にも、前もってお決めになったんだと。10節にも、時が満ちるに及んで救いの技が完成されたんだ。イエス様がお生まれになった、この地を歩まれた、あの今から2000年前のあの時は、たまたま あそこのが良かったというわけではありません。時が満ちる、神様はこのイスラエルの歴史の中で、この人類の歴史の中で最も最適な時を選んで一人子を送りくださいました。また11節には、ご計画によって前もって定められたんだ。13節にも、約束された聖霊なんだと。私何が言いたいかというとですね、これは全部私たち一人一人なんですよ。皆さんのことを言ってるんです。私はそのどっかの他人の話をしているんじゃないんです。私のために神様はこの天地をお作りになる前からこの壮大な計画を綿密に立ててくださっていたんだっていうことなんですよ。ありがたくないですか。まだ海のものとも山のものともわからない、この地上に存在すらしない私が、やがて神の祝福に預かるようにどうしたらいいかということを神は計画しておられた。前もって定めて、そのプランを実行して、今このような祝福を私たちに与えてくださったんだ。つまりクリスマスは天地創造の前から計画されていたことなんだ。そう思うとですね、本当にありがたいなと思うんですね。で、この計画の中心はもちろんキリストなんですね。ちょっとこれ字が赤くて見えにくいかもしれませんが、この読んだ10節の中にですね、キリスト、あるいはそれに類する言葉がね、9回出てくるんです。パウロという人はね、ちょっとしつこいです、時に。でもね、彼はね、本当に強調したいことだけ繰り返し繰り返し言うんです。3節に、キリストにおいて祝福で満たしてくださいました。4節には、キリストにおいてお選びになりました。5節には、イエス・キリストによって神の子にしてくださった。6節には、愛する御子によって与えてくださった恵みなんだ。7節には、この御子においてその血によって贖われるんだ。9節には、キリストにおいてお決めになったことであると。10節、キリストのもとに一つにまとめられる。11節、キリストにおいて相続者とされました。13節に、キリストにおいて証人をされました。もう一回読むと時間がないので読みませんが、ぜひこのさっき読んだね、一章の3節から14節、私の話を聞いた後で読んでみてください。もう非常にリズミカルにこのキリストにおいて、キリストにおいてって言葉がこうはめ込まれてるんですね。まるで何かこう宝石のようにはめ込まれていくんです。祝福が約束され、祝福が神様備えてくださった、しかもそれは計画されたことなんだ、でもその中心はキリストなんだということをですね、パウロはこの10節の中で、繰り返し繰り返し述べているんですね。分かりやすく図にするとね、こういうことです。なんとなくちょっとクリスマスツリーっぽく 絵にはしてみましたけどもね、絵心のなさが現れてますが、このあらゆる祝福で、霊的な祝福でね、天のあらゆる霊的な祝福で私たちを満たそう、もうこれこそがクリスマスプレゼントですよ。私たちに与えられている最大のクリスマスプレゼントは、あらゆる霊、天のあらゆる霊的な祝福で私たちは満たされているっていうことが、もう唯一絶対のこれ以上ないプレゼントです。これを私たちはもらってるんです。これ以上はね、いりませんって言わなきゃいけない。お祈りするんだったら、神様これ以上はいりませんとお祈りしなきゃいけないです。本来はもうこれ以上ないプレゼントももらってるんですから。その上、ああしてくれ、こうしてくれ、あれも欲しい、これも欲しい、あれはダメ、これはダメと言ってですね、神様からこの私たちのお祈りを聞きになるとですね、余裕な君はって多分時々は思われるかもしれませんが、でも神様はそんなことはおっしゃいません。分かった分かったってね、まあ、我々の愚かさというか弱さというか幼さを神は理解しておられるので、そんなことはおっしゃいませんけれども、もうこの最高のプレゼントが私たちには与えられているっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。でもこのツリーの中心はあくまでもイエス・キリストです。私たちにこの霊的な祝福を満たすために、先週お話ししたように、神の身分を捨てて人となり、しもべとなり、ついには死刑囚となって十字架にかかってくださった、このキリストのへりくだりがあったからこそ、この祝福が私たちに届いてるんです。この祝福を届けるために、キリストはすべてのものを捨てて私たちのところに来てくださった。その結果として私たちは贖われてね、清く傷のないものにされて、神の子とされ、神のものとされて、そして永遠の命を相続するものとなっている。やがてはこの世界はキリストにおいて一つになっていくんですよと。そのこの史上最大の計画の本当の目的は何かというとですね、もちろん私たちが天のあらゆる霊的な祝福で満たされることなんですけれども、それを通して、それによって実行されるべき最終目的があるんです。それはこの十節の中にも3回繰り返されています。6節に、神がその愛する御子によって与えてくださった輝かしい恵みを私たちが称えるためです。12節に、それは以前からキリストに希望を置いていた私たちが神の栄光を称えるためです。こうして私たちは贖われて神のものとなり、神の栄光を称えることになる。結局最終的にはこの祝福を計画し実行して与えてくださるこの神が称えられるためですね。最後は神様が称えられなきゃいけない。ああ神様、なんてあなたは素晴らしい方なんですか、こんな私のためにこんなに偉大な計画を立て実行して祝福してくださった、感謝します、神様素晴らしい方ですと私たちが声を揃えて称える。私たちが称えられるためではもちろんありません、当然のことですけどね。我々はすぐに自分が称えられることを求めてしまいますけれど、神が称えられる、このキリストによって与えられたクリスマスプレゼントを私たち一人一人が実感して、ね、これを味わっていくときに、もうおのずとね、自然に神様を称えるものになるんじゃないでしょうかね。そのために、このクリスマスの時を過ごしていきたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、今日はエフェソの信徒への手紙の冒頭部分を読みました。パウロはそこで、神様はこの罪深い私たちのために実に 綿密に深遠なる計画を立てていてくださり、そしてそれをそのご愛のゆえに実行してくださった。私たちには今不足はありません。つぶやくことは何もありません。足りないものはありません。必要な、いや、あり余る天の霊的な祝福が与えられておりますから、感謝をいたします。私たちにはその偉大さ、その尊さは十分に理解できない、本当に愚かなものであることをお許しください。ただ肉的な、この世的な、物質的な祝福だけを求めている。神よ、それを恥じて私たちに与えられているこの霊的な祝福の偉大さを今思い、またあなたを讃えるものとならせてくださるように、一人ごさえ惜しまずに与えてくださった神のみが讃えられますように、その御業の偉大さが讃えられますように、その豊かな豊かなご愛が讃えられますように、心から感謝をしてイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。